ありがとうございます。皆様、本日は来ていただきまして本当にどうもありがとうございます。私は今回講演にもちょっと時差気味なわけなんですけれども、このように、皆さんの前でお話しすることができまして非常に光栄に思っております。マイクロソフトの経験を共有させていただければと思っております。本日お話しするのはプロダクトのお話ではありません。私たちがマイクロソフトとしてどう仕事をしているのかというところについて共有させていただければと思います。実際どういうような経験をしたのかということをご紹介できればと考えております。私は2003年にマイクロソフト社に入社いたしました。でまずはじめにその入社した時の当時のことをお話しさせていただければと思っております。かなりもうマイクロソフト入社した時はもうかなり経験もあった開発者でありました。ソフトウェアの会社でも3週間IBM にも言いました。3週間でもう十分という感じだったんですけれども、でどちらの方向に行けばいいのかというところが分からなかったんですけれども、マイクロソフトの時入社した時にソフトウェアどうしたらいいか分からないというふうに言っているシニアの方がいらしたんですね。でこの方がこれだけの熱いドキュメントがあるからプロダクトの担当となるならばリクワイアメントはこういうような感じだからという感じでこういうふうにくれたわけなんですね。かなりこれ以上に熱い資料をくださったわけなんですけれども、 M1、M2、M3 というふうに分かれておりました。マイスロン1、マイスロン2、マイスロン3、これが水曜日のこと、入社して3日目の水曜日のことだったんですね。で水曜日の日、私のメールがやっと開通しメールを読んでおりました。 M3.1、3.2、3.3というそういうメールを開いて読んでいたわけなんですね。その時思ったのが、ちょっと待てよと、この本の中にはこの熱い本の中にはドット1、ドット2、ドット3なんてこと書いてないじゃないかと。ならばもう一回やり直してんじゃないかな、1回目がうまくいかなかったから失敗したからやり直してんじゃないかなということに気づいたんですね。そしてもちろんそうだったわけなんですよ。やり直ししてたということでした。でこれが2003年のことだったわけなんですけれども、でこの部署は開発部署だったわけなんですが、今後ビジュアルスタジオ2005となるものの開発をしていたわけなんですね。で非常に滝のようなウォーターフォールのプロセスがありました。でどういうようなプロセスかというと、1回やってみてうまくいかないからもう1回やってみて、そして意図しない結末として、どういうようなことが出てきてしまったのか、これはかなり遅れてしまっていたということなんですね。ディレイが起きていたということです。2年じゃなくて4年もかかっていたと。で明確なビジネスのアサンプションとしてあったのが、お客様に対して1回きり、お客様に対して売るけれども10年間サービスしなくちゃいけないというような考えが低層にあったからこういうことになってたわけなんですね。でもう一つ意図しない結末として彼らが直面してたのが、たくさんの無駄が生じていたということなんです。おそらくトヨタの開発し生産システムのことご存知だと思います。大野太一さんのおっしゃったことも非常に皆さんご存知かと思うんですけれども、7つの無駄というところを見極められました。トヨタの中での7つの無駄、これはもう本当に良くないもので、ここの無駄を排除しなくちゃいけないということを見極めたんですね。私たち実はこの全ての無駄を持っていました。加工しすぎていて、あと在庫もありすぎ、そして作りすぎてバグがありすぎとか、そしてもう手持ちがありすぎてもう作りすぎていて、フィーチャーとして誰も欲しくないようなフィーチャーまで作ってしまった、またプロセッシングも作り込みすぎていて、同じワークアイテムも何度も何度も同じ質問を自分に投げかけていていたと。そしてグループごとにハンドオフしなくちゃいけないだとか、あと 運搬とかそういうようなことでもいろんな無駄があったわけなんです。その結果どうなったかというと、つまり非常に一貫性のない作業があった、しかも予測不可能な作業をしていたということなんです。で、大野さんの言葉を借りて言うと、ムラがあって一貫性がありませんで、でこれの人間的なインパクトといいましては、ストレスがたくさん上がってあって、皆さんもやる気がすごくなくなってきて、いつこれ終わるのという 感覚に襲われてしまったりだとか、まあ、あの死へ向かう行進みたいな感じになってくるわけなんですね。あともう一つ意図しない結末として出てきてしまったのが技術的な債務です。で、一点技術債務の、まあ、測り方の仕方、これは一番いい測り方とは言いませんけれども、私たち測るの大好きだったんですよ、その当時。こういうふうに、これはいくつバグを持って抱えているのかというような数を数えました。まあその当時チームに対して、まあ今これだけバグがあるから、これだけのバグ に少なくしなさいっていうことはよく言っていました。そういうことを言うのはすごく得意としてたわけなんですけれども、まあ例えばこれは2004年の4月何日までにはゼロバグにすると、ベータ版1をこのリリースデートまでに出せるようにするというふうに、この赤い線、この赤い線ですけれども、この線を求められていたわけなんですね。この道、ゼロバグになるためにこういうような道のりで下がっていかなくてはならない。で、この色とりどりのバンドがありますけれども、これは異なるプロダクトユニットです。プロダクトユニットと呼んでいるんですね。なぜそれぞれが別々のプロダクトではなかったとしても、プロダクトユニットというふうに、いうふうに呼んでいて、お互いが、まあ、会話しなくなってしまったわけなんですけれども、その結果で、これらそれぞれのプロダクトユニットが、まあ、処方箋があって、そして、まあ、死の更新をずっと やっていて、そしてこの赤い線になるべくできるようにということを求められてました。で、そのやり方としても、この紫のこの線を使いながらこのバグフィックスを行いなさいと言われたんですね。つまり日付を延期しながら、つまりこの作業を完了しなくちゃいけない日付をどんどん延期していたというか、まあこれはベータ1の後だよねと、じゃあこれを遅らせようと、後で対処しようというふうにしてしまいました。だから大きなシャベルをと思って、まあそのまあ全ての土をブルドーザーの前に置いたという感じですよね。この紫の線見ていただくと結構フラットです。これ実際のデータで全部で3万バグぐらい数えています。ベータ1を出荷した時3万バグぐらいあったということなんですね。ビジュアルスタジオ2005になるものを開発している時3万ですよ。でもそれら全て、まあ後で対処するからということになっていたんです。で、それの結末結果としましてはもちろん分かると思うんですけれども、まあ、お客様はなんじゃこれはと、うまくいってないんじゃないかというようなフィードバックが出ます。またエンジニアもあんまりいいフィードバック来ないよねと、なんでベータ版なんかやるのと、フィードバックな来なければベータ版なんかやる必要ないじゃないかというような、すごくいい不信感が覆われてしまっていたというわけなんです。なのでこちらはかなりぐちゃぐちゃな状態になってしまったわけなんです。そういうような世界に私は飛び込んだんですね。まあうまくいってませんでしたけれども、しかし幸いなことにバカではなかったんです。まああまりうまくはいってなかったけれども、バカでなかったということが不幸中の幸いであって、アジャイル開発を採用しなくてはならないということを見極めました。すでに2006年に大きな、まあ、決断をし、アジャイルを採用することを決めました。で、一番初め のアジャイルへの転向についてあまり深くお話はしたくないんですけれども、ここでまとめましたので、まずお見せしたいと思います。それぞれについてここからお話しできればというふうに思っています。まず初めにいくつかのことがあるんですけれども、まあ、クリーンになる、きれいにすると、そしてこのクリーンを維持するということです。まあ、クリーンになる、きれいにするということなんですけど、これは技術債務をまあ、やっつけるということですね。これだけの債務があったわけですから、山のようにあったわけです。それを、まあ、なくさなくてはならなかったと。 ということです。ですから一定期限を使ってマスタークオリティ Q を使って全てのバグをクローズし、そしてテストをフィックスしました。そしてバグがあるのであればそれを修正するか、もうクローズにする、そしてあまりにも大きすぎる場合は次の仕事にスケジュールするということで、曖昧な状態はもうやめましょうということになりました。そしてテストランレッド、これはラボがきちっと設定されるのかどうかチェックしましょうということで、曖昧な検査はしないと、何か曖昧なところがあればもうそれを修正する、はっきりとさせるということです。ということでその曖昧さをなくしていく、もし検査が間違っているのであればもうそれやめて新しい別の検査を行っていくということですね。ということでクリーンにしていく、そして今度はクリーンさを保っていくということですけれども、新しい負債が入ってくることを防ぐということです。そこで製品の能力について知りたいかもしれません。ファウンデーション、チームファウンデーションサーバーですとか、あるいはビジュアルスタジオ、スタディオですね、まあ、こういったものが入ってくる時期でした。でデベロッパーとしてはそれをチェックインして、そして新しいコードをチェックしました。そしてサーバーに行って、そして最新のものをプロビジョニングしてもらうということです。そしてユニットテストやコードの、テストをして、そしてまた静的分析も行うと、さまざまな基準を設けたわけです。この基準をパスしますとコードは今度はチェックインということになります。もし不合格ですとデベロッパーに返されて、そして警告をつけられるということですね。これがまず第一です。そして第二、プロダクトバックログを作りました。別々のプロダクトユニットを持つわけではありません。そしてさまざまな仕事を隠しておくのではなくて、バックログを一つにまとめましょうということです。ということでお客様に対して価値をもたらすことができる、そして皆が見られるようにするということです。そして3番目は段、終了の定義を統一するということです。つまり終了、スプリントでの終了というのは何か皆が分かっている、ユニットテスト何が必要なのかも分かっている、静的分析が必要であるか、セキュリティテストが必要なのか、ローカリゼーションが必要なのか、パフォーマンスどんなものが必要なのか、そしてどんなアーキテクチャのレビューが必要なのか、そういったことをすべてみんな分かっているということです。4番目としましてはスケジューリングを変えました。マイルストーン、大きなマイルストーンを設けるのではなくてスプリントモデルに移しました。5週間ごとのスプリントを設けるようにしました。今は3週間に縮めていますけれども、当時は5週間でした。で、まだそこまで行ってなかったわけですね。そしてスプリントの最後にはカスタマーテクニカルプレビューを生成しました。で、これは製品の蓄積ということなんですけれども、外部には出荷しないかもしれないけれども内部で使うということをしたわけですね。そしてスプリントの中では5番目に行くんですけども、個々のチームあるいはクルーが責任を持ちまして、そして自分のイテレーションバックログの責任を持っていくということです。そして一つのエンジニアリング原則のために働いたということですね。テストを早期にやって、そしてクリーンさを保つといった原則です。そしてどういった測定が必要なのか、どういった強化が必要なのかということも皆分かっているということです。チームの中で何をしているか、そしてその他に何をすべきか分かっているわけです。その結果です。まずスケジュールモデルなんですけれども、先ほど申し上げましたように5週間単位のスプリントで働いていました。
こういった CTP カスタマーテクニカルプレビューを行っていたわけです。これは最後スプリントの最後に行っていました。まずは MQ、クオリティ用の MQ を行うということから始めました。ベータ1を出荷しますと、お客様からフィードバックが来たということは驚きだったんですね。そして私たちのビジネスモデルも変更しました。私たちとしては継続的なお客様との関係を持つということになったわけです。ですからサブスクリプションの関係に入っていたということです。長期的な関係に至りました。お客様との関係が長期化したわけなんです。ということを仕事のフローということで見てみますと、こちらはローデータなんですけれども、こちら2006年から2007年のフローデータです。順調に進捗いたしました。ユーザーストーリーを使いまして、そしてプロダクトバックログを使いました。またさらに作業中の仕事がベータ1よりも増えたということですね。しかしながら早めに終わったということなんです。2008年用の製品に関しまして2007年に完了が早まったということです。一番重要な点といたしまして、このテクニカルなデッド、つまり技術的な負債を見ますと、こちらの方ですね、今この辺りにいます。ベータ1の時はこんな感じでした。3万のバグがあったわけなんです。全体的にですね、合計3万のバグがありましたけれども、こちらは2000以下になりました。つまり15分の1に減ったということです。債務のこの技術的な債務に関しましては15分の1に減ったということなんです。そして15分の1に減ったということ、そして仕事の先延ばしも最小になりまして、スケジュール的にも2倍改善された。そしてまた予測性も高まった。そしてリリースの後ですけれども、顧客満足度が非常に大幅に上がったということです。これが我々のアジャイルへの移行の第一段階ということです。私たちはまず無駄の削減に焦点を当て、信頼に足る透明性の向上ということに心がけました。このアジャイルプラクティス、これはほとんどの、最初のアジャイルプラクティスと同じなんですけれども、内向きでした。つまりきれいにしようと、歯を毎日磨きましょう的な運動だったんですね。アジャイルにおきましては、当時ですね、定義づけられていたんですけれども、プロダクトバックログから来るもの、このプロダクトバックログはプロダクトオーナーの責任であると、そしてもし何か知りたい場合はプロダクトオーナーに行くと、そうするとプロダクトオーナーが決定してくれるということです。そしてそこで話し合いは終わりということだったんですね。アジャイルはそれ以上のことは教えてくれませんでした。どうやって何をすべきかということですね、どうやってやるかというよりも何をすべきかということは教えてくれませんでした。そこで次なんですけれども、私たちの問題としましては、取り組むべき問題としましては何をすべきかというところです。そしてお客様のための価値のフローを改善するにはどうしたらいいかということです。そのために何をしたかということなんですけれども、かなり重い大変なプロセスを経ました。つまり世界中からですね、お客様を集めまして、そして会合を持ちました。こちらですけれども、ソフトウェアデザインレビューと呼ばれている SDR と呼ばれている会合を開きまして、お客様はおそらく8カ国とか10カ国ぐらいから集めました。そして私はですね、窓のそばにいますけれども、この辺りをですね、よく見ていただきますと、ビデオカメラがありますよね。100人余りのチームメンバー、 がオンラインで参考をしています。この部屋に来られない人たちでリンクでこちらにですね、例えば質問などをこちらに投げかけるということをしていました。そしてまた会話を記録している男性もここにいます。で、私たちはこちらスクリーンがありますけれども、よく見えないかと思いますけれども、ここにストーリーボードがあります。
で、ここのバリュープロポジション、これをデリバーするかもしれないバリュープロポジション、つまりアイディアというものがここのスライドに掲げられております。そしてテーブルを見てください。そうするとこの丸いシールが あると思うんですね。 色とりどりのシールとメモが あると思うんですけれども、みんなこのそれぞれがこのメモを取るシートがを手元にメモを取っていらっしゃっております。それぞれのバリュープロポジションを、見る中でメモを取っていきます。そしてこの丸のシールを貼っていくわけなんですけれども、このつまり壁に貼ってあるような形で、丸 そのシールを貼っていきます。これをすることで可視化ができるんですね。ヒートマップが可視化できます。3つの質問を皆さんに投げかけるわけです。バリュープロポジションに対しての3つの質問です。で、まず一番初めの質問、疑問として投げかけるのは、これは果たしてビジネスにとって重要かどうか。そして2番目の質問として、この今現在のソリューションにどれだけ満足しているのか。そして3つ目の、質問として投げかけるのは、このバリュープロポジションは正しい方向性に向かっているかどうか。この3つの質問をします。それでそれぞれ投票をするわけなんですね、参加者が。で、そうすることで、本当に迅速にここの部分は話さなくてはいけない、ディスカッションしなくちゃいけないというところが見極められるようになるわけです。例えばここのところとか、この辺だとたくさん赤になってますよね。ですからもうみんなここに関しては大変重要であるというふうに思っていると。ここでは緑になっているから、みんな合意しているから大丈夫ということになるわけです。しかしここら辺見てください。そうするとここに緑があって、つまりここはとても重要なバリュープロポジションであって、でブルーがこちらにあるんですけれども、こちらのブルーは間違った方向に進んでいるということですね。つまりはここの分野に関しては特にディスカッションを深めなくてはならないということで、そこに時間をかけるわけです。重要な部分なのにもかかわらずうまくいってないというところに時間をかけて割いてお話し合いをすると。でそのことについてこの会議の中で特に話し合われるわけです。ですのでこういうようなことを私たちは行います。でそう、大体1週間ぐらい、3、4日の会議を行い、こういうようなことをディスカッションするわけです。さて今のやり方はちょっと異なるやり方でアプローチをしております。そのことについてあと数分後に話したいんですけれども、しかしこの間、この会議の間することで、フローの価値というものにフォーカスすることができます。その結果さまざまな賞を得ることもできましたし、プロダクトアワードも得ることもできましたし、またビジュアルスタジオの中でもチームスファンデーションサーバーでも良い評価を得ることができて、で到達してもいい、第一世代のアジャイルというものを到達できたと言っても過言ではないかというふうに思います。しかしながらもっとさらにこの市場を牽引していきたいというふうに思ったわけです。ですから私たち何をしたのかというと、ビジュアルスタジオ2010を出荷するときは、ここまで来たから、ここからは新たなクラウドのケイダンスに入らなくてはならない時期だということを見極め前進することにしました。今現在その方向に進んでおります。まずはじめに、なんでそちらの方向に行ったのかについてお話ししたいと思います。そして具体的にどうそれをやっているのか、そしてそれをどうプロダクトに落とし込んでいるのかについてお話したいと思います。さてまず なぜクラウドのケイダンスを持たなくてはならないのかというところに話したいんですけれども、今現在3週間のスプリントを持っています。でその3週間が終わった暁にはライブでデプロイメントしています。何を開発したのかで、可能性として出荷ができるインクリメントというふうになっております。3週間後には全てが出荷可能な原理としてはなっております。でお客様からのフィードバックはとても良くて、お客様もこのように定期的な改善というものについて価値を見出されております。3週間後にはより改善が図られているということがお客様は理解しているからです。私たちはお客様が望むものに投資を集中することができます。また迅速に反応することもできるわけなんですね。変化が起こった時に反応を迅速にすることができる。市場がいろいろ変わっている、そしてお客様から何か言われた時に、また市場の動向が変わった時に迅速に対応するということが可能になりました。なぜなら短いサイクルでクイックパッチで出すことができるからです。さてそれに加えてその仕事の仕方ということも変えることができたわけです。で昔のやり方はエンジニアリングのダイナミックが、エンジニアリングの力学だと、全てが、バリデーションを取られなくてはならないということだったわけなんですね。でこれを出荷するためにはちゃんとこれを評価しなくてはいけない、失敗してはならないということだった。しかし次のこのエンジニアの力学はフローの流れということになったわけなんです。なるべく、短い期間で、改善を図り、そして、それを出荷する。ですからフローとデリバリーにをなるべく迅速にやるということにフォーカスすることができたわけです。でこちらは DevOps というところに非常に関連しているわけなんです。 DevOps 果たしてどれだけ、日本において、コンセプトとして認知ができているのかわからないんですけれども、ただこの6ヶ月12ヶ月ぐらいの間、かなりもうほとんどのエンタープライズのお客様、北米のエンタープライズのお客様が非常に興味を持たれている開発の方法で、しかもマイクロソフトにもこれはどうなんだというようないろいろと問い合わせが来ているところです。 DevOps のエッセンスですけれども、これはソフトウェアが2つのライフサイクルがあるという考え方ではなくて、開発がこちらでオペレーションがこちらでという考え方ではなく、1つのライフサイクルというふうに見なしております。全体として1つのライフサイクルとして見なしているわけです。つまりはたくさんのコラボレーションがあって、また仕事の仕方も変わってくるということがたやすく想像できるかと思うんですけれども、プロセスが変わっております。アジャイルの方法によって、また開発法によってソフトウェア構築プロセスが早くできるということが分かったわけです。つまりワーキングプロセスをパイルアップして、そして自動のリリースパイプラインが必要となってきたということです。このワークをデプロイメントするためには、ですからまだデプロイメントされていないスタックがあって、それを自動的にお客様の方にリリースしていく。それをするためには常にプロダクションでモニターしなくてはならないということです。つまりは何が走らされていて、そしてどう使われているのかというところもモニターしなくてはなりません。でこのユーセージ、この使い方を観察する中で学び踊ることができるわけです。次に何をどういった手を取らなくてはならないのかということです。でそうすることで実際の使用法、実際の本番環境の中でどう使われているのかを理解した上で次の手を置くことができるということで、それが DevOps です。簡単に DevOps を今まとめました。では次に例をお示ししたいんですけれども、私たち VS オンラインサービスとして VS オンラインを提供しております。これは Azure にホストされております。で200万ぐらいの、もうそれ以上の今日のユーザーがいると思います。チームファウンデーションサーバーがオンプレミスのプロダクトとしてあります。で実際のところ同じですよ。同じコードベースから来てますし、一つとして見なしていますし、同じチームが関わっています。しかし私たちはクラウドファーストで作業をしております。 ですから BS オンライン、 BS オンラインは新しい作業が先に出てくる方なんです。ですから BS オンラインだと先行してさまざまなアクセスが出てきたりとかするんですね。そしてだいたい5とかのアップデート以降、この3週間のスプリントのその後に四半期ごとのアップデートが行われます。サーバーに対してのです。つまりオンプレミスの方にインストールされているお客様向けのですね。ですからもちろん両方見ることができますし、 MSDN の方はすべて BS オンラインへのアクセスがありますし、大きなチームも月額のもしくは四半期ごとのサブスクリプションを持っているかというふうに思います。
それによりまして私たちはこの利用のカルチャーということを考えられるようになったわけなんですね。ユーザーの方々が VS オンラインというサービスで何をされているのか、そして振る舞いを観察することができるようになりました。またその人たちの振る舞いについても話をすることができ、その利用から学んで次何をしたらいいかという決定を下せるようになったわけです。それが利用なんです。ではですね、それをどうやったかなんですけれども、私たちはスクラムチーム、修正版のスクラムチームでフィーチャークルーズという形で、働きました。フィーチャークルーなんですけれども、これはさまざまな部門が関わっておりまして自律的です。そしてフィーチャークルーはその中には1人プロダクトオーナーがいます。そしてデベロッパーのグループが入っていて、そしてテスターのグループも入っています。また構造としましては開発リードがいてテストリードがいるという構造ですね。またシングルエンジニアリングリードという実験をしました。プロジェクトオーナーとエンジニアリングリードがいるということですね。そしてチームには 2,3 のリーダーがいて、そしてチームの代表として話ができるという人たちがいました。このグループなんですけれども、だいたい少なくともですね12から18ヶ月は一緒に作業するということになりますけれども、なぜかというと、これはですね非常に価値があると思ったからです。やはりですね個人の相性ということがありますね。で例えばですけれども、チーム A、仕事が多すぎると思った場合はですね、チーム A に人を配置するということではなくて、チーム B の方々に少しチーム A の仕事をやってもらえないかというわけですね。ということで作業を動かす、人を動かすのではなくて作業を動かすということをしました。これはですねマイクロソフトにとりましてはかなり苦労して教訓を学んだということで、その後ですね大きな違いをもたらすことができました。そしてチームはですね自律的です。そしてまたバックログに責任を持っています。彼らが何をするのか、これはプロダクトバックログの中で何をするのかということを自分たちで決めていきます。チームルームで一緒に作業しております。これが例なんですけれども、これが私がエドモンドにあります、私が仕事をしている職場の一風景です。でこれは大きな部分というわけではないんですけれども、ここフルスペースなんです。これは大きな部屋のですね一部じゃなくてもうこれで全部です。でその考え方としては、人々と一緒に同じ部屋で作業するという、それだけのことなんですけれども、ですので何か誰かと話をしたいという場合は、私これを始めようと思うんだけれども、こういった選択肢を考えているんだけれども、ちょっとインプットが欲しいなと、そういう場合はですねぐるっと椅子を回せばいいわけなんです。すると隣の方にお話をすると、3人目の人が入ってきてもですねそれはいいわけです。彼らもそれについて知っているべきだからです。何か個人的な話をしたい場合、フォーカスルームが小さなものがあります。端の方にありますので4人とか5人とかですね集まることもできます。そして1時間ぐらい、話をすると、ホワイトボードもありますし、ということでこのエネルギーいっぱいの部屋ということになります。いろいろと皆話をしたり仕事をしたりということをしているわけなんですね。 そこでスケジュールをキープしたいわけですね。そして、セレモニーもできるだけですねライトウェイトにしたいということなんです。それは、どうやってスケールをしていくかということなんですけれども、これがまさに次のトピックになるわけですが、このあまりですね、無駄を作らないようにしようということです。ということでスケジュールですね、先ほど申し上げましたけれども3週間のスプリントということを何度も申し上げておりますが、この3週間というのは別に魔法なわけではないんです。マイクロソフトの一部のチームは2週間、そして3週間が最高だと思っているチームもあります。ということで、これは実験的にいろいろ経験をしながらやっているということなんですね。2週間ですとやはり完了が難しいということを私たちは学びまして、それでハイデルバードは74とかネデモンド74、ケンブリッジ74などなどですね、そういった形で短い期間で、一番長いのがですね18ヶ月というようなスケジュールになっています。これビジョンなんですけれども、短いドキュメント、例えばプロトタイプなど場合、あるいは概念的なビデオ、あるいはエンジニアリング実験、スペックではありません、北極星でもないわけですけれども、とにかく、チームをですねアラインしていく、そしてどういった方向性を持っているのか、共通の考え方を持つためのものです。ですので、例えばですけれども、今クラウドファーストでモバイルファーストでやっています。その際にじゃあどういう意味なのかという写真を持つ、絵を持つ、そしてクラウドファーストモバイルファースト、それはどういう意味かというと、私たちはサポートするのだと、メジャーな iOS、Android などの、モバイルのデバイスをサポートするのだと Windows に加えましてですね、そして私たちはサービスをサポートしているということを知っていると、これはパブリックから来るものです、あるいはハイブリッド、そして、プライベートクラウドから入ってくるサービスをサポートするのだと、そしてそれに対するアプリケーションの開発パターンがあるということを知っているわけですね。でそこでですね、6ヶ月のシーズンがあります。私たちは従来型、春と秋というふうに従来呼んでいるんですけれども、そういった言葉を使っているんですね。シーズンに関しましては春と秋と言っています。そこでもっと具体的なコミットメントがここに出てきます。例えば、アジャイル。このデータセンターをある時期までに稼働させようとか、あるいはこれをデリバーしましょうとか、この2つの能力を提供しましょうとか、そういったことですね、この日までにとか、それをレビューします。6ヶ月ごとにレビューをしてきまして、そして話し合いを行います。これはチーム全体的に話し合いを行うわけなんですね。これは6ヶ月ごとに行っていきます。そしてその後、その間なんですけれども、3スプリント後ですけれども、プランニングチャットを行います。リードフィーチャークルーのですねリードが集まります。そしてじゃあこういうふうに思ってたんだけど、次のですねスプリント3つについてはこういったことをしようと思っている、これをしようかなと思っているんだと、これが優先順位なんですよと、何か抜けてるところはないかな、変更点はありますか、何か新しいことはありますか、あるいはその方向性を正すために何か別の仕方を考えてますかなどと話し合いをすることなんですね。ということでこれはスプリントの中での話し合いということになります。そしてスプリントなんですけれども、月曜日に始まって金曜日に終わりまして3週間続きます。一部はですね、1週間ごとに3つに分けるというチームもあります。これ内部に置きまして、そして連携を取っていきます。だいたい1500人ぐらいのディビジョンで 連携を取っていきまして、3週間ごとにこれを連携を取っていくということなんです。そしてスプリントが終わった次の月曜日ですけれども、次のスプリントが始まります。そしてその先ほどのですねワークにつきましてはデプロイが行われるということです。で、実際の展開デプロイメントは稼働中に行うということです。就業時間中に行います。あとコミュニケーションですけれども、スプリントに絡んだコミュニケーションです。これは外向けなんですが、これは E メールを行い、E メールで行います。最初の時ですね。そしてスプリントの最後にはビデオを追加してコミュニケーションを行います。ステータスとかですね、そういった報告ではありません。で、ワークアイテムということではなくて、お客様として今これができるようになりましたよと伝えます。この目標を達成するために今これができるようになりましたよと伝えます。
で、こちらが一つ例なんですけれども、スプリントメール一番下にあります。そしてビジュアルスタジオオンラインアイテムへのハイパーリンクがついております。 ATS アイテムというふうに以前呼ばれたものです。そしてタイトルとあとそのゴールが明記されております。以上です。1ページで済むメールです。それ以上になる必要はありません。そしてスプリントの終わりにはこのビデオを挿入します。テーブルのところにこのビデオを挿入するわけなんですけれども、何が完了することができたのか、そのアップデート内容のビデオです。で、例えば Git をディベロッパーとして使うとき、こういうようなワークアイテムがチェンジセットにありましたというようなことがまとまっているビデオです。 Git のコラボレーションはオープンソースとの連携をする上で非常に素晴らしいコラボレーションでした。で、 GitHub には1つのコントリビューター以上のコントリビューターがおりまして、クライアントハブがありました。で、皆さんコネクトの方から通知が来たと思うんですけれども、私たちは引き続きオープンソースを支持し、ドットネットコードをオープンソースコードに入れますし、あと言語サービスというところにも含めることになっております。なので私たちは今現在オープンソースで1500のプロジェクトをスポンサーしております。その中にはドットネット、ロズリンの言語なども含まれております。ここ以上がスプリントのコミュニケーションのことでした。私たちはサービスを走らせていますので、ではどうデプロイするのかということについてもディスカッションしなくてはなりません。サービスはワールドワイドのものです。ですので常時オンでなくてはならないということです。夜中から午前3時はメンテナンスウィンドウですよというふうに言うわけにはいかないわけです。なぜかというと地球の裏側ではそれが日中である場合があるからなんですね。ですので自動デプロイメントがされなくてはならない、完全に自動化されたデプロイメントが行われなくてはなりません。そうすることで日中でも作業をし続けることができるからです。デプロイメントが起きていても作業をし続けることを可能にしなくてはなりません。それを私たちは実現しております。そうなるとサービスとして非常にディカプリングされたサービスがなくてはなりません。そして明確な契約はなくてはならないということです。新しいワークを導入するにあたってフィーチャーフラグのマストを含めなくてはなりません。このことについてちょっと後ほど深掘りしたいんですけれども、そしてディプロイメントする際にはカナリアが必要になるわけです。カナリアがあることで事前通知、事前にこれがうまくいってるかどうかというところを知ることができます。カナリアと言いますと、つまり一つのデータセンターで試してみて、私たちが作業しているデータセンターで一つのデータセンターを試してみて、それがデプロイメントの始めの場所とし、それが私たちの持つ6つのデータセンターのうちの1つで行うわけなんですね。 そしてスプリントがそこでインストールされ、そして数時間走らされた後に別のデータセンターでも動かしてみるということです。もし一番初めのデータセンターで問題が検知された場合には、あ、ちょっと待てよと、あ、問題をここで直しておこうと、そしてデプロイメント始めようということができるわけです。で、フィーチャーフラグです。フィーチャーフラグのことについてもう少し深掘りしたいと思います。昔の話、つまり2年ぐらい前のことですが、昔だと新しい作業をしたいとき、こういうふうにやったと思います。じゃあブランチを作ってみようと。なぜかというと、今これをやるこの作業は多分数ヶ月間かかってしまうから。で、2ヶ月後に戻ってきて、はい、ブランチができましたのでマージしようっていうふうにするわけなんですね。マスターもしくはメインとかトランクとか、まあ、何かに、まあ、マージさせようとするわけなんです。で、マージの債務があるということなんです。なぜかというと、他のコードをこの2ヶ月間やってる最中にどっか行ってしまったということもあり得るからなんですね。しかしフィーチャーフラグがあることで、この機能があることで、そのまあアプローチの仕方が完全に変わります。その代わりに、昔のやり方の代わりにフィーチャーフラグを作ります。ブランチじゃなくてフィーチャーフラグを立てます。そしてフィーチャーフラグはデフォルトでダウンになっているんですね。ですからマスターで作業ができるということです。ですから私の新しいコードは誰にも露出されませんけれども、ランタイムでセーブするしなければ、でフィーチャーフラグを上げて特定のものに関して、そうするとそのフィーチャーフラグが私の書いたこの、まあ、コードが他のコードとどうインタラクションしているのかというところを見ることができます。そしてまあ、一番近しい人たち、もしくはまあ、評価をしなくてはいけない人たちだけにそれを見れることができるように権限を与えます。そうすることで都度試すことができるわけです。そしてしかもダークランチが行われることが、つまり暗黙にローンチをすることができるということなんですね。まだまあ、幅広く発表はしたくないというものを暗黙の了解の方たちのみにディスクローズしながらローンチすることができるということ。例えば数ヶ月前にヨーロッパのデータセンターが公開されましたけれども、フィーチャーフラグがあったおかげで実際は数ヶ月前以前にユーザーとして使っている方もいらしたんですね。で、ちゃんとうまくいってるのかというところをまあ、ちゃんと試した後にちゃんと 大きなアナウンスメントをしたということです。こういうようなことが可能になるメカニズムがあるわけです。そうすることで進みながら試して、そして、準備ができた段階でエクスポージャーをするというようなアプローチが取れるようになりました。アップデートです。アップデートは3週間ごとにアップデートがされております。ですからそのことについて通知しなくてはなりません。やっています。すみません。で、ウェブサイトもやっています。で、私たち新しいセクションがあって、いつデプロイメントされているのかというところを見ることもできて、そしてこちらのアップデートから BS オンライン、そしていつTeam ファンデーションサーバーに行くのかというところまで見ることができます。ですからこの上で2013年.1、これが第1の四半期のアップデートが起こるということが書かれています。なので都度アップデートをする際にはブログが出して、新しいものはこうですよということが書かれて、いつサーバーにリリースされるのかというようなところも公開されて、次に何が来るのかというところを事前に理解することができます。では複数のデータセンターを持っていることについて触れたいと思います。1年前のことですけれども、1年前、実はあるデータセンターにいました。で、その時にいくつかの理由があって、私たち複数のデータセンターを Azure で扱うべきだというような結論に達したわけなんです。カナリアという話もしましたけれども、キャパシティもこのことも関与し考えましたし、地理的なリーチというところも考えて複数のデータセンターということを考えました。そこで第2の成果センター でインストールを始めたわけです。でカナリアを使って今現在5つのデータセンターがあります。米国において5つのデータセンター、1つヨーロッパにデータセンターを置いて、そしてインスタレーションを今行っているというような状況です。でライブサイトの文化、ライブサイトカルチャーですけれども、こちらは新しい CEO ナデラ氏が就任してから明確に発表したことなんですけれども、サービスの世界ですとサイトのステータスというものが一番のプライオリティとして上がっていると思います。ですので常にサイトのこの健康状態というものにどうなっているんだろうということを心配していると思うんですね。ですからそれのやり方なんですが、これも DevOps につながることですけれども、オペレーションチームにさあどうぞというふうに渡すわけではありません。しかしエンジニアリングの組織の中に特別な人間が置かれております。グローバルリスポンスチームというチームが置かれるわけです。
地域的に分散されています。と言いますのも、私たちは24時間体制でカバーを世界的にしなければいけないからですということで、サポートに電話します。 VS オンラインのサポートに電話しますと、おそらくエスカレートされますけれども、それはおそらくですね、グラントホリデー氏、オーストラリアにいる方にエスカレートされます。タイムゾーンの関係ですね。グラント氏は本を書いています。 2,3 冊も書いてるんですね。チームファンデーションサーバーに関する本も著作もありますし、素晴らしいデベロッパーです。そして地位的にもちょうどいい場所にいるということですね。ということでこのチームですけれども、ソースコードにアクセスできる人たちです。そして彼がですね、もし問題を解決できないということになると、彼は票を持っておりまして、いわゆるデザイネッティッドリスポンシブルインディビジュアルというようなですね、その方々の票を持っています。で、DRI がいまして、で、1週間168時間体制でスケジュールを持っているわけですけれども、彼はDRI の方、その時にですね、仕事をしている DRI にコンタクトを取れます。例えば午前3時だと、 DRI のですね、その時間帯に午前3時だったとしても、それはしょうがないわけです。内部の SLA がありまして、 DRI は15分以内にコードを見られるようにしていなければいけないという SLA があります。ということで、ですから誰がじゃあこれを使うのかと、ページャーをですね、いつも誰が持ってるのかということなんですけれども、もちろんですね、3時に起きてれば、ちょうど起きてればいいんですけれども、しかしながらそんな生活様式をですね持ってる人はなかなかいないということですね。でライブサイトインシデントがあった場合には週のレビューを行います。また月次のサービスレビューではビジネス問題についてもカバーするということなんです。そしてライブサイトの作業につきましても、このプロダクトバックログの中にですね入ってきますということで、サイトの健全性については誰でも見られるようにしています。パブリックダッシュボードがありますので常に見られます。ですのでこちらなんですけれども、こちらはですねロリーなんですが、またどこに行きましてもこういったモニターが見られるようになっていまして、このところダブルクリックしますと、こんなふうになっています。通常はですね自動的に入力されています。一番下のところですけれども、これが1時間半ほど停止していたということですね。そしてすべては根本原因分析につながってきます。そしてまた根本原因をですね解決するということにつながってきます。でこれがですねビジネスメトリックスとどのように関連しているか、この後お見せしたいと思います。月次のレビューで行うわけですけれども、ですので健全性、そして価値とともにビジネス上の成功が測定されるということです。でトップカスタマーのところに行きまして、連絡をさせていただいてもいいですかと聞くわけなんです。で OK ですよといった場合には、アサインをいたします。チームのですねエンジニアをそのお客様にアサインしまして、いわばバディになってもらうわけですね。そしてどうですかと、 サービスはいかがですか、どんな感じだったらいいでしょうねと聞きます。ということで、まあ、自動化されましたテレメトリーでは得られないような反応をお客様からいただくということなんです。お客様がどのような形で製品をお使いになっているのかを聞いていくということです。そして月次のレビューがございますので、その際にはデータを集積いたします。そしてインシデントの検出時間、また解決所要時間、つまりフィックスがなされるまでの時間ですね。そして深刻度によりますインシデント数、まあ、これはいいレベルではないんですけれども、エラーは何だったのかということで、根本原因によるエラーですね。そしてお客様はこのルート構図 別なんですけども、根本原因別にダウンタイムがどれだけだったかを見ています。で、昨年の11月なんですけども、よくありませんでした。40件のライブサイトインシデントがございました。そしてダウンタイムも結構発生したんですね。その結果マーケティングはですね、これはマーケティングが成功した結果なんです。 VS2013 をローンチしまして、その際に負荷テストが適切に行われてなかったんですね。これまでサインアップがあるとは思ってなかったということで、それに対する負荷テストが行われていませんでした。ということで64K のですねリミットがあったとか、一連のいろいろと障害が発生してしまったんですね。その結果、それがまさにですね、複数データセンターを設けようとしたそのきっかけなんです。もともとの予定よりも前倒しして行うことになりました。ということで、フィーチャーワークとライブサイトのですね仕事を少しトレードオフしたということなんです。で、その後どうなったかなんですけども、着実に改善されました。健全性が高まりました。と言いますのも、先ほどのですね本物のカナリアの展開ができるようになったということで、コンポーネントサービス、まあ最新情報をお見せしたいと思いますけれども、と同時にこちらご覧いただけますように、この11月のですね垂直のラインなんですけれども、サービスの採用率というのがありますね。突然ここのところで急増がありますよね。つまりサインアップレートが非常に高かったということで、対前月比で2桁伸びということだったんですね。アカウントユーザーの数が増えましたということで、まあこれをですね、最初のコンタクトから、まあ、Google で検索した段階からビジネスイベント、私たちにとって、デプロイメントといったところまでですね、ファネルとして見ております。すべてのサービスに関しましてです。そこで、まあ、私たちは実験、ビジネスの成功に関しましても実験を行っています。まずは Git なんですけども、素敵なですねウェブデザインを作りまして、そして実際にビジターの 30% しかきっちり完了できなかったということが分かったわけですね。これひどいじゃないかと。そこでですね、今度はウェブデザインの悪い方を実験してました。もっと情報を出してくださいというような要求が多いようなデザインですね。必要な情報を全部得ると、ところがですね、30% だったものが 50% に増えたんですね。ということでいろいろと実験を行います。まあ、悪いと思っても実はですね、結果的にはいい結果が出る場合もあるということが分かったわけなんです。さて、テレメトリーというのは非常に重要であると私たちは見ております。すべてをトラッキングしておりまして、テレメトリーコードというのは製品コードと同じように扱っております。これは非常に早期、これは私たちのダッシュボードのかなり初期のバージョンなんですけれども、2年ほど前のものです。で、ツイッター、こちらの方にありますよね。ツイッターは私たちは使っているんです。で、それはシェアドナッシングサービスとして使っています。すべて 我々のプロパティに関係しているものだったしましても、ウェイスオンラインとか Azure などにつきましても、まあ、これがダウンしたとしても、ツイッターはダウンしませんので、お客様とのコミュニケーションが取れます。ということで、まあ、今こういう状況で、今調査中です。あるいは私たちにコミュニケーションするとかですね、何か問題があるから助けてくださいというようなコミュニケーションを取ってくる方もいらっしゃいます。また同じテレメトリーを使っておりまして、それをですね、オンプレミスの製品にも適用しています。彼らのですね、その利用率を測るということ、それによって私たちは改善をしておりますが、またうまくいったものをですね、で、ファーストパーティーイコールサードパーティーという原則を使いまして、で、テレメトリーと同じような形で皆さんのアプリケーションを利用するということなんですね。これはプレビューで、アプリケーションインサイトというのがございます。これはサービスなんですけれども、 VS オンライン関連のサービスです。そしてアプリケーションインサイトは、この健全性とそして利用のモニタリングに役立つということです。
私たちが使っているものをこのまま適用しています。で、最後ですけれども、プラクティスの7つの局面があるというふうに考えております。ここの部分をマスターしていかなくてはならないというふうに考えております。クラウドのケイデンスとデボプスをやっていくためには、で、その中の3つ、この3つは通常のアジャイルです。スケジュールしてチームを組み、そして技術債務を管理し、そして、フローの価値ということです。それ、そこからが新しい部分なんですけれども、本当に私たちバックログの見方というものを変えなくてはならないというふうに思います。仮説に基づいたバックログを持ちます。つまりは私たちは仮説として更新します。ですから、この、研究評価をし、そしてデータを集めて、この仮説が正しい、もしくは正しくないかということを証明しますと、それに基づいて次のことをやりますと。そしてそのデータと証拠、集めたこの証拠が、信頼性の置けるものとなるわけです。なぜならプロダクションファーストのメンタリティを持っているからです。そして間違った、リーディングとかを しなくなるわけなんですね。常に信頼が置くことができる。なぜならインフラストラクチャーをパブリック、もしくは私たちはパブリック、もしくはパブリックハイブリッドクラウドを使ったことで伸縮可能性にしたからです。で、なぜかという、なぜこんなことまでしているのか、なぜかというと、やっぱりおうちがじゃなくてプロダクションが一番いいということなので、ここまでのことをしたわけです。ありがとうございます。